衆院選から1週間というところでございまして、落ち着いてきたんだかなんだか分かんないですけども、やはりちょっとしたロスみたいなものはございまして、どういうロスなのかというと、やはり12日間の選挙戦、朝から夜中までぶっ通しで、いろんなところで凱旋活動を行ったり、まあ私の場合は撮影が主だったんですけど、撮影を行ったりで、夜になって、大体そうですね、毎晩9時10時まで会議があるんですよ。明日の凱旋はどういうふうにするんだとか、そういうことなんですよね。あと今日一日の振り返りみたいなのも行われたんですけど、でそれが終わってようやく、晩ご飯っていう感じなんですよね。でそこでじゃあ晩ご飯どうしようかっていうんで、結局みんななんていうんですかね、この FMC スタジオ、別名大石事務所第三事務所とさらに別名がありまして保健室って言われてたんですけど
まさかの、
もうみんなこう不良生徒が保健室に集まってくるという体で、でなぜか養護教諭が私みたいな感じなんですけど、で、スーパー玉出などで、玉出などっていうかスーパー玉出でしか買ってないと思うんですけど弁当だのなんだお惣菜だのって買ってきて、でここで食べながらついでに収録を行うっていうのが、そのもうまさかの大ヒット、ミッドナイト前島という、そういうのをこう毎日やっていって、でそれが終わったということで、なんでしょうね、ある程度の大人数まとまって一緒に行動する時間っていうのが長かったわけですね。でも今度これが終わると、今度一人で行動するっていうか、で普段私仕事してますから、仕事は今も実は私テレワークなんですよ。だから会社に行くことはなくて、その自宅で仕事してますから、ほぼほぼ人と触れ合わない状態で、そうなると急にその温度差というか、そういったものがあって、いわゆるそういうロスというか、そういう感覚が襲ってくるんだな、なんとなくね、それはね事前にそうなるんじゃないかなと予測はしてたんですけど、やはりそれはあるようで、どうもねそれに参加していたみんなの心の中でそういうぽっかりと空いたようなそのロスみたいなのはあるようですが、でもそれをもう埋めるビッグニュースというのがあったわけでございまして、どうでしょうね、この番組を聞きの方で何が起きたかまだわからないという方は多分いないだろうと思うんですけれど、FMC で、応援を続けておりました、令和新選組大阪5区から立候補しておりました大石晃子さん、まさかまさかの当選という、ことで。
ねえ、おめでとうございますですよ、改めて。
もうこれも各番組でね、そのミッドナイト前島だのなんだので、いろいろとこう断片的に語ってますから、アウトラインをご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、本当にね、ぶっちゃけ諦めてたんですよ。諦めかけてたんじゃなくて。
そうですね。
諦めてたんですよ。投票日、10月31日日曜日、で、夜8時、蓋が開くということで、FMC でも、19時55分から、QIC の、先週の番組ですね、生ライブでお送りしたんですけども、配信がうまくいってないかった部分がありまして、今度はその録音もしてたんですけど、録音が半分はうまくいってませんね。
あら、そうだったんですね。
ということで、ちょっとこれも、しかもネタ的にもうね、アーカイブを出すほどのものじゃないから、あえてアップしてないんですけど、生でお聞きになった方だけがラッキーということで、お茶を濁そうと思ってるんですけど、蓋を開けてみたら、なんてことない、野党がもうちょっと躍進するかと思ったら、全然だし。
全然でしたね、本当。
で、こと大阪に限って言えば、維新の、維新と公明しかいない
人。一人勝ちみたいな。
なんだこりゃっていう。もうだから番組やってて、つまんねえの、なんのって。 喋る内容ないから、途中からほら、生中継で高市早苗が映った瞬間に、宇宙猿パッキーだとか、ねえ。
そうですね。
眉毛を描いたスペル星人だとかっていろんなこと言い始めて。
なんかね、もう小学生みたいなことしてましたね。めちゃくち
ゃ、ほら、後でほら、TBS の番組で太田光が態度が悪いって言われてたじゃないですか。
ひどかったですね、あれ。
あれひどいんですけど、あれよりひどいのが QIC でした。実は。宇宙座にパッキーはねえだろうっていう。
確かに。いや、まあまあ。
で、あまりさんが出てきたら、ほら、金小僧が登場いたしましたとかっつって、もう、やたらと金小僧、金小僧。
ひどいですね。
ボロクソ言ってましたからね。でもほら、本当はもう、もうちょっと面白かったら、盛り上がった選挙だったら、もっと番組引っ張って、で、やいのやいのってやるんですけど。
そうですね。
もうつまんなくて、それで、まあほら、大石事務所で、こう、スタンバっている、ミッドナイト前島社中もですよ。まあ、向こうだと同じ感覚になってるんですよ。で、まあ、サミダレ式にちょっと手伝いには来てくれたんですけど、まあ、なんか、もういいよね。やめようかっていう感じで。
そうでしたね。
やめようっていうことで、結局23時半で番組を終了して、で、まあ、私も、大石事務所にとぼとぼと行ったら、まあまあ、大石さんもう帰っていて、で、そのミッドナイト前島社中その他、まあまあ、一部のボランティアが残ってて、でもみんなこう、まったりと、がっくりと、酒を飲んでるっていう、なんか盛り上がらない、
そうですね。
うつうつとした空間なわけですよ。
そうですね。
で、しかもね、これはまだご存知ないかもしれませんけど、大石事務所って、実はテレビがないんですよ。
あ、そうなんですね。
テレビないんですよ。
そうなんや。
モニターとかはあんだけど、
ああ、そうか。
テレビジョン受像機がないんですよ。
ないんですね。
なので、そのネットで情報を得るしかなくて。で、まあ、時々その、各局ネット配信もしてたので、まあ、それをザッピングするような感じでは見てたんだけど、まあ、ともかく、どうなるかね、これから、大変だよね、ほんと。もう片付けるとき、ほんと、なんかこういろんなもん片付けるときに、もうがっくり来ながらだから大変だよな、とかって、もう要するに負けを確信してたわけですよ。
そうですね、
はい。そしたらまあ、午前2時ぐらいでしたよ。
ね、
その、ミッドナイト前島社中でも出ていた、ね、カツオのたたきの一本食いという謎の青年、広島からやってきた19歳、00くんが、ずっとパソコン見てて、急に、あれっていうようなこと
言う。すごいですよね。
ちょっとこれは、頭角出るかもしれませんよ、みたいなこと言い始めて、誰にみたいな感じ。そっからもうなんか、最初は本当半信半疑だったんだけど、だんだん彼が言うことがなんかこう、いろいろと、まあこっち側も質問するんだけど、それに対する、まあ、明確な答えが出てくるんで、これはもしかするともしかするね、っつんで、まあ緊急、もう、緊急事態に備えよう、みたいな感じで。もうそうなると、非常時にだけ榎田は強いと言われてまして。がぜんもう、なんかさ一瞬にして酔いが覚めるんですよ。ほいでもう、前島くん何やってとか、何やってとかって、こう、指図しながら、まあ、それから2時間ですね。2時間、本当に2時間、じっとその数字の変化を追いかけながら、で、最終的に頭角を、私の号令で打つんですけど、まあ、それが宇宙で一番早い
投下にな
ったということで、ついにこの草の根メディア、吹けば飛ぶようなウェブラジオFMC が波いる大マスコミ様に、ついに一矢を報いたというですね、
はい、
そういう瞬間がそこに訪れたわけですよ。で、あとですね、その後、外で、喜びの声を、まあ、取ったりしたんですけど、その後、嬉しくて、そのまますぐに、また、事務所の中に入ろうと思ったら、まさか、シャッターがもうちょっと、何十センチか下がっていたんですよね。それ、気づかなかったですね。
最後の最後に、後味悪い。
ただ、今、ここで初めて発表します。これ誰も知らないんですよ、
はい。
その、私がシャッターをぶつける瞬間、はい、動画があります。
お、ぶつかってる動画が？
ぶつかってないんだけど、ぶつかってるから、俺ね、撮影ボタンを、
はい。
なぜか、押してたんですよ。
そう。
だから、撮ってる、カメラが回ってる状態で、室内に入っていこうとして、ダーンという音がこだまして、ひっくり返って天井を映してるんですよ。
すごい、
はい。っていう、それでみんなが集まってて、大丈夫ですか大丈夫ですかっていうのが、実は撮られていて。お
すごいですね。ちょっとドキュメンタリー。
これを、大石明子の編の最後の、ロールあたりで使おうかなと。
そうですね。いいじゃないですか。
ちょっと思ってるんですけど、まあ、そういうことで、まあ、最後のね、そのね、なんだ、開票っていうか、頭角を打つ瞬間とかね、うんうん、そこら辺はね、いい絵、実はね、もう本当これ残念なんですけど、うん、いい絵撮れてないんですよ。興奮しちゃってて。
ああ、もうそれは冷静にはできないですよね。
ええ。だからもうどっかカメラ置いときゃよかったなと思って。
固定しときゃよかったですね。
ええ。で、ほら、もう、なんか、その時にまだドキュメンタリーを撮ろうとか、うんうん、なんとかっていう感覚がまだなくて、やっぱ、でも他にいい絵は山ほど撮れてるんで、いろんなものでご覧いただこうと思ってますけどもね。というわけで、もうたくさんお便り、もうそれに関連するお便りいただいてるんですけど、はい、もうちょっと紹介しきれないんで、うん、もう代表して1個だけ。うん、これ今日2つやりますから、これ A 枠で、まず、FMC としてどうよというところと、うんうん、C 枠では、私がジャーナリストの目で見た今回の選挙戦をちょっと語ってみようと思ってます。うんうんうん、で、今回、A 枠、B 枠が、まゆちゃんです。
はい。
これ自己紹介しましたかね？
してません。
してませんか、ね、
はい。
なんか抜けてますね、私ね。
もう興奮しちゃって、抜けちゃう。まあまあ、いいんじゃないですか。
いつの間にかオープニング終わってたんです
よ、ね。そうそうそう。
そういうわけで、えのきだなんですけど。
はい。どうぞ。ストロンボリマヨです。
で、C 枠から、FMC 九州、木田上ゆう子が出てきて、はい、バトンタッチするというふうに思ってます。うん、はい。お便りいきます。こちらは新潟県新潟市からいただきました35歳自称美人受付嬢ラジオネームマドモアゼルミミズ。
ありがとうございます。
えのきだ師匠の天気はやはり熊本大分大地震だったような天気って、まあその、チェンジする、
うんうん、
さらに大阪に拠点を移してからの快進撃はマジすごい質。しかも今回は大石明子衆議院議員爆誕、積極的に応援し続けた FMC の注目度も超赤丸急上昇じゃないっすか。これからどんな展望をお持ちなのか、ぜひとも受けたまわりたいということでいただきました。いやー、なんか宝くじが当たったような。
いや、ほんとすごいですよね。大阪という地に来て、かつこの新大阪エリアにいて。
まあ、たまたまなんです
ね。たまたまですね。そこに大石さんっていう。
近所にいて。
人が近所にいて。ねえ。
で、まあ、たまたまかつて熊本にいた時にニュースで見た、橋本徹に噛みついた新大阪職員というのと、
ね、
確かそこの人だよなと思って、まあ、連絡を取ったのが最初。
そうですね。
で、まあ、昨年は都構想撃破を、まあ、共に戦い、それで、今回、この、ねえ、まさかの衆議院議員爆誕。
そうですよね。なればいいなと、ずっと思ってたけど。
それはもちろん応援してましたよ。ね、応援してましたっていうか、今も応援してるんですよ。
いや、まさか、まあ、次かな、みたいな感じで思ってましたよね。
ね、やっぱね、これも後で C 枠で言いますが、はい、その、野党統一がならないわけですよ。
ならないか
もしれない。ね、共産党の宮本さんっていうのは自分で野党統一なりました、万歳万歳って言ってたんだけど、大嘘で、大石明子、令和新選組には何の話もなかったわけで。で、まあ、ほぼほぼ密約みたいなもんですよ、流れで言うと。非常にけしからんわけですけど。で、そうするとですね、大阪国っていうのは、公明、共産、そして、令和、籠池という、謎の組み合わせで。
本当にバラエティ豊かな、
ええ。で、公明強いわけですよ、圧倒的に、ええ。で、共産も組織戦やるわけですよ。で、令和は誰ももう、要するに味方がいなくなっちゃったわけですよね。だから、本当に自主的に応援する市民しかいないという、ある意味孤立無援、ええ。本当にまあ、島をぐるり包囲されている守備隊のような感覚ですよ。だからもう、玉砕間違いなしみたいな感覚はどっかにあったんですよ。
そうですね。
はい、ところがということだったので、しかもまあまあ、まあ今日ぐらいはちょっとね、まあ自慢話に聞こえるかもしれないですけど、まあ近所で、ね、知り合いとかが、まあ、まあ例えば市会議員だとか、県会議員だとかっていうのがいらっしゃるじゃないですか。ね、で、知り合いですってこともあるじゃないですか。うんうん、まあ、そういうことは、まあ、もちろんそういったのは大事なことなんですけど、なかなか、国会議員ってそういないですよ。
うん、
で、やっぱり国会議員でございっていう人にマイクを向けることはありましたよ、今までも。ただそれはもうあくまで、そういう方々にいろんな仕事の話を伺うということで、本当にこう、取材ということで行くしかなくて、そこに人間関係も何もないんです。
はい。
今回はもう、ほぼほぼ人間関係というかもう、まあ、ぶっちゃけ言うと、ダチですからね。
そうですね。
ええ。で、それがその、一気にドーンとこう、議員バッジをつけ、国会議事堂に行くっちゃうということになったっていうのは、まだ本当にそういった意味では実感が湧かない。まあおそらく本人もまだなかなか実感が湧いてないと思う。
行かないと分かんないですよね、もう。ええ、国会に。
ええ。今朝、あれ7時ぐらいとか8時ぐらいに、大井さんから電話があって、まあちょっと20分ぐらい話したんです。はい、で、いろいろどうすかって聞いたら、はい、やっぱりまだこの、湧かないと。で、ただその、いろんなもう準備が始まっていて、でいろんなことをやらなきゃいかんわけですよ。はいはい、それに追われちゃって、もう大変だと。いうことは、まあ、私も想像はしてたけど、まあ、そうだというふうに話してましたね。まあ、ともかくそういうことでですよ、史上初、FMC のレギュラー番組に出演しているレギュラーパーソナリティが、衆議院議員になっちゃったっていう、とんでもねえ。
とんでもねえわ。これ、すごいことですよね。
ええー。すごいですよ。まあまあ、で、山本太郎さんもですよ。まあ一度ここにはスタジオに来てくれたことがあるし、この間、重曹の、で、まあゲリラな、凱旋を、大石さんと二人でやったわけですよね。で、その時も私カメラスッと向けたら、もう、はい、もう私の持ってるカメラ、はい、ちょっと、はい、って撮って、はい、こう、面白く、やってくれたんですけど、もう、ああいう、なんていうかね、他の、メディアが、撮れない、オフショットみたいなのを、たくさん撮ってるわけですよ。
そうですよね。
だからそういうところでは、本当に私としては光栄です。
ねえ、だって令和がこれからどんどん大きくなっていけば、言えばもう、その令和の、スタートをもう全部撮ってるみたいなもんじゃないですか。まあ、スタートはもっと早いですけど、
ほん
と中核的な。
ただもうずっと取り立てているので、去年の、一連の活動も、撮ってますしね。だから、2019年ぐらいから、まあ、そこそこ撮り始めてはいるんだけど、まあ、一番撮ってるのは去年からですけどね。だから、まあ、多分、延べ時間で言うと相当な、時間回しているし、まあ、これからも多分回し続けていくだろうなということで、まあ、一番、ひょっとしたら一番近い、まあ、山本太郎さんとはそんなにじゃないけど、その、大石さんに関して言えば、最も分かっているジャーナリストだと、
ね、
私は自負できるかなと思っているので、まあ、ラッキーでしたね。そういった意味じゃ本当正直。だから、人生って何があるか分かんない。
本当そうですね。もう縁というか。
だからもう、本当に不動産屋には感謝しなきゃいかんですよ。
あ、ここを紹介してくれた？
いやいや、違う。その前？神崎川の横のマンション。私、大阪に引っ越してくるときに、はい、あそこの阪急神戸線の神崎川って、各駅しか止まんないちっちゃい駅あるでしょ、あそこの真ん前にあるマンションを契約するってことになってて、で、明日契約って時に前乗りして大阪に来てて、で、ここのが FMC の大阪のスタジオになる部屋ですとかってスマホで撮ってたわけ。そしたらそのスマホがプルルルってなって、電話が不動産屋からで、なんだろうなと思ったら、すんませんって謝ってて、実はダブルブッキングしてしまいまして、その物件がちょっともう他の人に取られてしもうたんですわ、とかって言って、おいおい待ってくれよと。
明日だぞ。
明日契約でトントントンと話してみないと俺、仕事も決まってたし、でも、もうその不動産屋がなんかもうちょっと信用できなくて、で、別のところに当たったら、まあ、ここが、ここだったらすぐ入れますっていうことで、まあ、急遽入った。だから予算的にも5000円アップなんですよ、ここは。だから、まあ、本当は全然考えてもいなかった物件なんですけど、はいはい、それがだから、あの不動産屋がダブルブッキングをしてくれなかったら、
よかったですよね、
多分、大石さんとの出会い的なものってのは、まあ、なかったか、別な形。
そうですね。
で、下手して、焼き鳥屋かなんか目の前にあるんですよ、そのマンションのね。
はいはい。
で、そこのあたり行ってさ、たまたまそこの焼き鳥屋の親父とか、常連客が、みんな維新の支持者とか言ったら
ね、極論。
吉村さんはええ人ですねとかっつって。でしかもなんか割と顔見知りだったりして、えのりださんそんなメディアの人だったらぜひご紹介したいんで、今度一緒に大阪府庁行きまへんかとかって言われて、じゃあ行きましょうとかって、多分俺行くじゃん、多分。
そう、絶対行きますね。
間違いなく。
はいはい、
でね、でこう、で、いろいろ話をしてさ、で、なんか俺、まあ腹の中で維新で嫌な、まあ、新自由主義は嫌だって、もともと嫌なんだけど、でも仮にいいやつで。
そうですね。
で、ものすごい、実際、近しい人物にはいいやつらしいんだ、あそこら辺ってのは。
いや、そうでしょうね。
いいやつで、なきのさん、本当に大阪に来てくれてよかったですよ。もう、よかったら大阪府庁の中にスタジオを作ってもらって、ちょっと我々の、いつもの会見とかを真っ先に流してもらえませんかとかって言われたら、もう嬉しいじゃん、そうやったら。
そらね。
そしたら俺今頃緑のさ、
そうです
緑のウィンドブレーカー来て、
2025って書いてるかもしれないでしょ、ロゴ。
そうそう。いや、多分ないとは思うけど。ないとは思うけど、ただ、お話を面白くしたいから言ってるけど、
ゼロではないですもんね。
そうそうそう、ゼロではない。だから本当に運命。
本当ね、いろんな偶然が重なって。
で、そこへ来て今度まあ、ご石さんのところに集まったボランティアの人たちと、FMC のなんていうのか、親和性が高いっていうか。
ね、すごい、ほんといい方たちとか、情熱あるというか。ね、
まいちゃんとかも含めて、うちのスタッフもなんか、あっちのボランティアとなんか割とそんなに、スッとこう入れるね。
そうですね。
で、向こうは向こうでスッと入ってきて、ね、もう春菜くんなんかもまいさんとお会いできて、本当に、本当に嬉しいです、とかって、嬉しいです、とか言ってんじゃん、いつも。それで、今度九州のキラウエさんも、会ってみたいんです、とかって言ってるじゃない
です
か。ね、で、まあだから、すごい仲が良くやってるんで、いい感じの、なんかチームができてきて。
うんですね。
まあ確かにもちろんその政治的にはもう偏りまくってるわけですけどね。
そうです。だいぶ偏ってます。
もう、ほぼほぼ令和新選組御用放送局みたいになっていくわけですけど。
そうですね。
もう、もうこの流れは止めらんないでしょ
う、もう。まあでも、そうならざるを得ないぐらいのその令和の力強さみたいなのありましたからね。う
ん、いや、もちろんあれですよ。私、別にプロパガンダに手を貸すつもりはないので、真実を伝えていきたいと思ってるんで、ここはどうも良くないなっていうことは多分どっかで言うと思うし、まあ、もちろんその、褒めるべきところは、ちょっとかける2倍ぐらいにして、ちょっと増幅して言うだろうけど、はいはい、まあ、そういうようなタッチで、スタンスでやっていこうかなとは思ってますけどね。なので、まあ、例えばその、月テレの方なんかすごいんですよ。
ですね。
もうチャンネル登録が1日で1000人超えたりとか。
ね、すごいですよね。
で、まあ、やっぱ、本当に今、大石ちゃんバブルが。
いやー、ね、来てほしいですよ、バブル。
来ていて。これがバブルってのは怖くてね、どっかで大石さんが国会でなんかとんでも、
まあね、
とんでもね、なんか
なんかしそうだからな、大石さん。
おなじみ、めくそ、鼻くそ発言かなんかやって、懲罰通りとかなんかなると、まあ、負のバブルになることも、
心配だわ。
あるんですけど、まあまあ、そこはそこをもう、それもまた含めて面白がっていこうということがあるので、なので、まあ、もちろん公式に、出す情報っていうのは、例えば動画で出すやつなんかは、大石あきこチャンネルっていうのがあるんで、そっちがあくまで公式ですよ。で、こっち側の FMC でやってる、まあ、このウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレは、まあ全然公式じゃないので、もう完全にこれはもうアウトラインなので、まあ、そこの差を感じていただきながら、面白がっていただきたいなという、なんかそんな風に思ってますんで、これからもいろいろと続けていこうかなと思いますね。
はい。
なので、あれなんですよ、大石さん、東京じゃないですか、国会議事堂は。
そうですね。どうされるんでしょうね。
いや、だからもちろん議員会館に、はい、入居することになるはずです。
そうなんですね。
で、まあ、その上で、 どうなるのか、その、例えば国会会期中は当然東京にほぼほぼ張り付くわけで、で、その情報を、その、どう流すかとかっていうのがあって、まあ私もその、時間があればね、東京まで行きますが、そうでない場合もあるので、その時はさあどうしたもんかいなというね。なので、首都圏の方でですね、まあ割と時間のある方ですよね。だから
そうですね。
まあ、なんですかね、昼、仕事でサラリーマンしてたりとかなんて言ったらなかなか難しいと思うんですけども、まあ、仮に学生さんとか、フリーアルバイターの方とか、場合によっては主婦の方とか、そういった方でもし何か時間があれば、今何ですか、これは。近くの放送が、防災放送が流れておりまして。
何かと。
淀川警察署からの、お知らせですっていうやつが流れてくるんですよ。
したったらず。
詐欺ですっていうやつ。今、後ろで流れてます、ね。まあまあ、ともかく、何かそういう取材のなんかこう、サポート、お手伝いをしていただけるような方が、もしいらっしゃったら、FMC の方にちょっと、連絡をしていただければと。アルバイトでも何でもないので、1円も出ないんですけれど、ただ単にありがとうとしか言えないんですけど、それでも良ければ、手伝っていただきたいなと。まあ、ある種のボランティアという。
そうですね。
いうことでございます。よろしくお願いします。ピンポンパンポーン。ということで、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けていこうかなと思っております。
引き続き、FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には、肉体の一部分、または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと、人物由来の毒気が漏れ出し、重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。